Everybody, let's listen to Rocket 785.
スマートウェルネス草津目指せ健康都市。この番組は草津市の提供でお送りいたします。スマートウェルネス草津とは健やかで幸せという意味です。草津市が目指している健康都市の健康は健やかに幸せと書いて健康と読みますので、スマートウェルネスは健康都市のことを指します。この番組は皆様の健康づくりに取り組むきっかけとしてもらうとともに、健康都市をもっと身近に感じてもらい、草津市を挙げて健康都市を目指していこうという番組です。今回は草津市役所まちづくり協同課から、地域や市民活動団体が取り組む健康づくりを中心にお話ししていただきます。まちづくり協同課からお二人にお越しいただきました。では自己紹介をお願いいたします。
まちづくり協同課の野瀬大輔です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まちづくり協同課の岡田舞です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それでは早速お話の方伺ってまいりたいと思います。地域や市民活動団体が取り組む健康づくりということで、はじめに地域で取り組まれている健康づくりについてお話を伺っていきたいと思います。それぞれの地域ではどのような団体が中心となり、健康づくりをはじめとするさまざまな事業に取り組まれているんでしょうか。
はい、地域を代表する組織であるまちづくり協議会を中心に、健康づくりなどさまざまな事業に取り組んでいただいています。
はい、まちづくり協議会という組織の名前を私たちが耳にする機会は増えましたけれども、このまちづくり協議会とはどのような組織なのか、改めてですが教えていただけますでしょうか。
まちづくり協議会とは、自分たちの町は自分たちで作るという考えのもと、おおむね小学校区を単位として町内会などのコミュニティ組織を中心に、地域内で活動されている団体や教育機関、企業などによって作られた地域を代表する組織で、現在市内では全14小学校区でまちづくり協議会が組織されています。
はい、ではこのまちづくり協議会ではどのような活動をされているんでしょうか。
まちづくり協議会では、地域まちづくりセンターを拠点に、それぞれの地域が持つ課題解決のための取り組みや、地域の特色を生かした取り組み、地域の魅力向上のための取り組みが行われており、さらに住みやすい地域となるように活動されています。こういった活動は事業の企画や運営など、地域の皆さんのお力で進められています。
はい、地域の皆さんの手でまちづくりを進めていただこうということですね。これまでの取り組みの中で特色のある取り組みにはどのようなものがありましたでしょうか。
いくつかの地域で地区防災計画の策定や防災訓練の実施など、住民の防災意識を高めていただく取り組みを進められています。
はい、
で他にはマンションの増加により地域コミュニティの希薄化が心配される地域においては、従来から実施されてきたふれあい祭りの規模を大きくすることで、住民同士のコミュニケーションを活性化いただいている地域もあります。また地域住民のふるさと意識を醸成するために、ふるさと絵図の作成やふるさとの記憶絵、地域の歴史にまつわる写真集なんかを作成いただいている地域もあります。
はい、
でさらには地域住民の方が作られた野菜などを地域まちづくりセンターで朝市を開催して販売されることで、生産者と消費者をつなぎ、地域の活性化につなげようと取り組まれている地域もあります。
いろんな分野にわたって活動されているということですね。まちづくり協議会の健康都市づくりに対する取り組みというのはありますでしょうか。
はい、平成28年8月28日に草津市が行った健康宣言に14のまちづくり協議会が賛同され、まちづくり協議会として健康宣言を行っていただきました。
はい、
地域からということをテーマに、地域のみんなが健康への理解を深め、健康と幸せの輪を広げます、いつまでも健やかで幸せな生活が送れるよう生活習慣の改善に努めます、きっちり健康管理を行い、健康診断の大切さを伝えます、カロリー等バランスの取れた食生活を心がけます、楽々体を動かして地域の運動習慣を広めていきますといった内容の宣言となっています。
はい、地域の特色を生かした取り組みに加えて健康都市づくりにも取り組まれているということですね。では具体的にそれぞれのまちづくり協議会ではどのような取り組みをされているんでしょうか。
はい、平成29年度から平成30年度にかけては健康のまち草津モデル事業として、すべてのまちづくり協議会が市からの交付金を受け、健康に関する取り組みを実施いただきました。
はい、
それ以外にもまちづくり協議会からの提案事業に対して交付している頑張る地域応援交付金を活用いただき、健康づくりに取り組まれている地域もあります。
うん、
地域の皆さんが気軽に適度な運動ができるよう、地域まちづくりセンターに健康器具を設置されたり、イベントとして健康ウォークやノルディックウォークなど地域の方が参加できるものを企画実施いただいています。また毎年開催されているふれあい祭りでは、健康に関するブースを設けていただいている地域もあります。また健康に特化した健康フェスタを毎年開催されていたり、健康に関する講演会を開催されている地域もあります。地域住民の皆さんの健康意識が高まるよう、各まちづくり協議会が趣向を凝らし事業に取り組んでいただいています。
うん、健康の分野でもそれぞれの地域の特色を生かし積極的に取り組んでいただいているということですので、本当に心強い存在ですね。
はい、市から一方的に事業の実施を求めるのではなく、地域住民が主体となって事業を行っていただいているので、市の共同のまちづくりのパートナーとしても本当に心強い存在だと感じています。
はい、今後このまちづくり協議会に求めることなどはございますでしょうか。
はい、今後もまちづくり協議会の取り組みが活性化していくことで、地域が持つ課題の解決を進めていただきたいなと思いますし、
はい、
市としても引き続きそういったまちづくり協議会の活動を支援していきたいというふうに考えています。しかし多くの地域において活動や運営の担い手が高齢化しているという問題もありますので、新たな担い手の確保が困難になってきています。自分たちの住む地域が少しでも暮らしやすい地域となるように、まちづくり協議会の活動に積極的に参加していただきたいなと思います。
はい、
さらに少しでも多くの皆さんに地域の新たな担い手として 活躍していただければと思っております。
はい、地域の活動に参加されることが健康につながるといいですよね。はい、岡田さんセレクトでお届けいたしましたけれどもね、野瀬さんも岡田さんもノリノリで今楽しんでいただいてたところで、後半に移っていきたいと思いますけれども、続いては、市民活動団体と取り組む健康のまちづくりについてお話を伺っていきます。健康のまちづくりを進めていくためには、市民活動団体との連携や協働も大切になってくると思いますけれども、このまちづくり協議会さんではどのようにこういったことをお考えでしょうか。
はい、先ほど話にもありました健康宣言については、はい、多くの市民活動団体さんが賛同されていまして、自分たちの活動の中で健康について考えられておられます。
はい、
あの市民活動団体さんっていうのは、あのボランティア団体さんであったりとか、あとはまあ、NPO さんなんかが市民活動団体というふうに呼ばせてもらってるんですけれども、はい、皆さん健康のまちづくりを、まあ、自発的に健康づくりに取り組まれていっておりまして、まあ、そういったこと ことが重要ではないかなというふうに、あの、まちづくり協同課としては考えています。
はい。
ですので、まあ、健康について取り組むさまざまな団体さんがいろいろな形でつながって地域福祉を支えるようなコミュニティ作りを協働課としては支援していければなというふうに考えております。
うん。支え合いのコミュニティを作っていくには、まあ、いろんな方々の連携や協働が必要ということですよね。
はい、まさにその通りで、健康のまちづくりを進めるということは協働のまちづくりを進めることと方向性は同じではないかなと思っております。
はい。
協働のまちづくりでは人口減少社会を迎えるにあたって、あの、地域での暮らしや、あの、いろんな、あの、団体さんが活動を展開する中でさまざまな不安や困りごとを抱えている方が実はとても多くなっているんですね。
うん。
で、これまで以上に子どもから高齢者まで幅広い年代の皆さんがお互いにつながって支え合う関係づくり、地域づくりが求められてくるんじゃないかなというふうに思っています。
はい。
誰もが住み慣れた町で安心して暮らすことができるには協働も進めていく必要があります。そして健康づくりをきっかけにしてさまざまな交流が生まれると、またそれが個人の生きがいにもつながってくるんじゃないかなと思っております。
はい。今生きがいというキーワードが出てきましたけども、まあ、生涯にわたって生きがいを持っている人というのは本当に皆さんね、活動的で健康なイメージがありますよね。
はい。あの、生き生きと幸せな人生を送るためにはやっぱり生きがいを持って充実感を味わいながら、あの、希望を持って生活することが大事じゃないかなと思います。
はい。
で、生きがいは夢や目標を持つことや趣味や運動などの上達成長を通じて、また社会貢献や人の役に立つことでも得られるんですけれども、うん、年齢を重ねていくうちにやりがいのある職業から離れていったり、
はい、
子育てを終えるなどでちょっと、まあ、生きる、まあ、夢とか目標までは言ったらちょっと大げさなんかもしれないんですけど、はい、そういったものをちょっと見失ってしまって生きる喜びの喪失感、あの、よく言う何々ロスとか、うん、ああいったのに悩む人も多いと言われています。
はい。
で、年々核家族化が進んできてますので、単身世帯や高齢者の世帯が増加する中でやっぱり地域のつながりが薄れてきてます。で、高齢者の閉じこもりや孤立する姿も見られますので、あの、先ほども、あの、岡田さんの方から紹介ありましたように、まちづくりセンターでの活動、運動教室とか、うん、サークル、各種教室など外出して楽しめる機会やコミュニティを作っていくことで、さまざまな人の交流や社会参加ができる場を作っていくことが必要じゃないかなと思っています。
はい。まあ、交流できる場所が必要ということですけれども、現在草津駅前には仮称市民総合交流センターの建設が進んでいますよね。こちらはどのような、施設計画されているのか少し教えていただけますでしょうか。
はい。仮称市民総合交流センターには、
はい、
男女共同参画センターや人権センター、少年センター、草津市コミュニティ事業団、草津市社会福祉協議会などまちづくりに関係するさまざまな組織が、入居していただく予定となっています。さまざまな団体が集まることで、これまで以上に子どもから高齢者まで幅広い年代の市民がお互いにつながり合いまして支え合う関係づくり、地域づくりが期待される施設です。
はい。
多くの市民の皆様やさまざまな活動を行っている団体さんが相互に連携し情報の共有を図り、活動の輪が広がっていくような施設になればと思っています。センターのオープンはまだ少し先になるんですけれども、令和3年の5月を予定しております。
はい。皆さんね、本当に楽しみになさっていらっしゃると思いますけれども、この新しい施設が地域交流の拠点、健康都市の拠点にもなっていくことを本当に楽しみにしています。ここまで地域や市民活動と健康のまちづくりについてお話をいただきましたけれども、お二人自身が 普段健康に気をつけていること、また先ほどお話の中にもありました生きがいなんかについてね、お伺いしていきたいと思っておりますけれども、岡田さんいかがでしょうか。
はい、健康に気をつけていること、まあ、そんなに人にこう言えることは特にないんですけれどもでちょっと最近だいぶサボってるんですけれども、こう春先とか夏場とかは朝早起きできたら家の近くを、うん、ウォーキングするっていうことを去年は結構続けてやってました。
あ、やはりこうね、日がね、朝なんかはちょっとね、冬場は暗い感じでね、ちょっと寒いし奥ですけどもね、はい、春先とか、まあ、夏場にかけては明るくね、はい、早くなってくるんで、歩いたりとか気持ちいい空気を吸って、そして朝ごはんをたっぷりと食べてね、はい、お仕事に行くっていうのは本当に健康的ですよね。はい、野瀬さんはいかがですか。
ごめんなさい、もうむちゃくちゃ地味なことしかしてなくて何でしょう、毎日体重計に乗るようにしてます。
ああ、
で、まあ、別に体重計でちょっと増えたから減ったからといってそんなに何かするわけでもないんですけれども、うん、ちょっと増えてるなと思ったらいつもお菓子2個食べてんの1個にしようとかいうふうに気付けたりとかするぐらい、はい、あとは市役所でまちづくり協同会2階にあるんですけれども、はい、いろんな階に回っていくときに、うん、極力エレベーター使わずに
階段で移動する
かなというふうに心がけてるぐらいで、うん、なんか健康する、ね、なんかスポーツしてますとかウォーキングしてますとかちょっと大それたことできてないなっていうのが。
はい、体重計に乗られるのは例えばもう決まった時間なんですか。
はい、もう朝起きたら、
あ、朝一番起きたら、はい、へ
ー、でその日、はい、お菓子2個にするか1個にするかを決めるっていう
ああ、そうなんですね。
私もそれはやってます。
あ、そうなんですか、はい、割と変動ってあるんですか。
ありますよね。
あります、はい。
例えば昨夜飲み会があって、はいはい、暴飲暴食をしたというのは、はい、朝にその体重としててきめんに現れるんですか。
はい、
あ、そうなんですね。で、そのバロメーターとして、はい、ちょっと、体重が増えたから極力歩こうとか、はいはい、おやつを減らすとか、はい、そうなんですね。私も特にね、ジムに行ったりとかそういう運動全くしてないんですけども、やっぱりお二人がこうね、その体重計っていうかね、ヘルスメーターに乗られてるんで、それをちょっと目標にしてみようかしら。
だから走ったりするっていうのもすごい大事なんですけど、
ですよね、
続けられないんですよね。
そうですよね、はい、お仕事の関係でね、はい、残業があれば、はい、結局なんか私も寝に帰ってる感じになっちゃって、そういう他のことがなかなかできないんですけどもね。わかりました。ヘルスメーターに私も朝乗るようにしたいと思いますけれどもね。
結構楽しいです、乗り始めたら。
そうですか。最近なんか体脂肪とかね、いろんなこう、はい、負荷のね、データが出てきますから、はい、
基礎代謝とかも出るんで。
そうですよね、
はい、内脂肪とか、うん、そういったのも出るやつがあるんで、
はい、
すごいいろいろと、あ、増えてんなとか、BMI が上がってんな、それ体重増えたらそうやもんな
あ、ね、
思いながら、
健康のバロメーターですもんね、はい、体重っていうのはね、はい、結局3人とも地味な感じやったということでそういったね、地道なね、はい、ことを心がけていらっしゃるということで、それも本当にね、健康づくりには大切だと思いますけれども、はい、あと生きがいというのをちょっと伺いたいなと思うんですが、岡田さんいかがでしょう。
これ野瀬さんにも多分共通するんですけど、はい、私と野瀬さんディズニーがめちゃくちゃ好きで、
今日ねテーブルの上にとても可愛らしいディズニーのキャラクターのね、グッズを手にスタジオに入ってきていただいたので私は一瞬何かなと思って驚いたんですけど、お二人ともディズニーが、
はいはい、
好きで、
はい、
もう生きがいぐらいですよ ね、
そ う、 すね、
はい、そうなんですか、
はい、なのでいつもこうディズニーランドとか、はい、ディズニーシーとか行ったりすると、行ってきましたってこう野瀬さんとこう、
はい、会話が弾んで、
はい、周り誰もついてきてないんですけど ずっとなんか喋って2人で盛り上がって、行ってなくても、うん、なんかディズニーの話はしない日ないかもしれない
です。そうなんですね、はい、ディズニーのこのなんか魅力というかね、実はお二人には大変申し訳ないんですけど、私ディズニーランドとかディズニーシーに行ったことがないんですよ、一度も真逆なんですけど。で結構夢の国に今日は行ってきたとかね、家族で行ったとかすごいおっしゃってて、結局なんか行かずじまいで、別に嫌いなわけではないんですけど行く機会を失ってしまって、結局いまだかつて行ったことがないんですけど、ちょっと魅力を教えていただきたいんですが。
そうですね、一言じゃちょっと表現できないっていうのがディズニーランドのやっぱり魅力かなと思います。
あ、うん、
ミッキー一人にしてもものすごくやっぱり魅力的なところがたくさんあるんで。
そうなんですね、
はい、もう百聞は一見にしかずという言葉しかちょっと僕からはもうぜひぜひ何も考えずに言っていただいたら。
そうなんですね、
なるほどと思ってもらえるかなというのがディズニーランドの魅力じゃないかなと、もう皆さんちゃんとした答えになってなくて
でもまあね、お好きな方本当にたくさんいらっしゃるんで、もうね、大人からね、お年寄りというか、そう、小さなお子さんはもちろんですけどね、ずっとこうね生き続けていらっしゃるという方多いですしね。うん、岡田さんはこう魅力、
全部忘れられます。
あ、
日常とかこう全部バーって忘れ、はい、もう入った瞬間に、
うん、
もう仕事のこととかは全部忘れられる感じで、
ゲートをくぐれば、
うそうです、もう駅降りたら
、はい、駅降りたら、
はい、なんなら行く前から
そうです新幹線ぐらいから、
もうテンションが高まっていて、はい、で
一応健康にもつながってるって我々思っていて、というのもパーク広いんですけど。
そうですよね、
移動絶対歩くので、
はい、
1日いたら2万歩ぐらい歩きます。
2万から多かったら3万歩きます、
歩くので。
そうなんですね、
そういう意味でもね、健康にもつながってるかな、と私たちは言ってます。
なんかね、そのうまいこう回り方とかね、なんかすごい熟知されて行かれるんですよね。
そうですね、どっちから回るかとか、
はい、とかね、
でこのショーがあるから、うん、このタイミングで先にファストパスといって優先的に乗り物に乗れたり、はい、ショー見れたりっていう件があるんですけども、はい、このタイミングでそれを取りに行って今の時間はこのアトラクションに並ぼうとかっていうのを計画するのが新幹線からもう始まってるんですよ。
始まってるんですね、
移動の時間から始まってて、
うん、
なのでいかに効率よく楽しく回りつつ買い物する時間を確保するかっていう。
ね、限られた時間ですもんね、はい、その皆さんね、
はい、
うん、そうか、じゃあその夢の世界にはもう入ったら、
はい、
もう目いっぱい、
そうですね、
本当に忘れられるということですよね、はい、なんかどれぐらいのペースで行かれてるんで、いろいろですか、お忙しかったらね、なかなか行けないですけども ね、
そう
ですね、
うん、理想は年1回は絶対行きたいなと言って、
うんね、2人で2人で一緒に行ったことはないんですか？
それはないですね、
そうですね
そうか、それぞれね、はい、いろんな方と行かれて、
そうですね、
まあ、話をこう泣いてきたで、はい、あ、泣いてきた、はい、ああやったとかいう、
は
い、
情報を、ね、
情報
共有して、
共有してアップデートして
あ、そうなんですねはい、じゃあぜひまたね、生きがいとしてね、ディズニーランドとディズニーシーに行っていただいて、はい、ぜひ楽しい健康的な、ね、生活を送っていただきたいと思いますけれども、はい、はい、お二人が大好きなディズニーの曲を選んでいただきましたけれども、ありがとうございました。それでは最後になりましたが、今後のイベント情報やお知らせなどがありましたらお願いいたします。
はい、新型コロナウイルス感染症の影響で3月に市で予定されていたイベントの多くが残念ながら中止となってしまいました。 今後もいろいろな見通しを立てるのが今ちょっと難しい状況ではあるんですけれども、はい、4月以降も市のイベントであったりとか地域のイベントというのはいろいろと企画されています、
はい。
まあ、あの天気も今日もすごく天気いいと思うんですけれども、はい、お出かけしやすい天気の日もあの多くなってくると思いますので、市内で実施されるいろいろなイベントにぜひ参加してみていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。今回はまちづくり協働課のお二人、野瀬大輔さんと岡田舞さんにお越しいただきまして、地域や市民活動団体が取り組む健康づくりを中心にお話をいただきました。野瀬さん、岡田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回なんですが、4月健康福祉政策課からの情報をお届けする予定となっております。そしてですね、月1回第4金曜日のこの時間にお届けをしておりましたけれども、4月から放送時間が変更となります。第3週水曜日の初回放送がお昼正午から、そしてその日の午後8時から、そして25時からとなっております。第4週にも3週にお届けしました情報を再放送でお届けする予定となっています。4月から初回放送は第3週のお昼正午からが初回放送です。どうぞお間違いのないよう来月からもお聞きいただきたいと思います。それでは最後に旅丸健康体操でお別れしたいと思います。野瀬さんの方からコメントよろしくお願いします。
はい、旅丸健康体操は草津市公認マスコットキャラクターである旅丸くんと一緒に楽しく体操して健やかで幸せになろうという体操です。健康都市や草津市の魅力を広く知ってもらうこと、旅丸くんにもっと愛着を持ってもらうこと、そして未来の草津を担う子どもたちの成長を目的に、制作元の株式会社メディアエージェンシーを中心にたくさんの市民の方々の協力により作られました。また体操の動きは地元滋賀出身のプロ野球選手を少年時代に指導するなど、スポーツトレーナーとしてご活躍されている小寺学さんにご監修をいただいており、一つ一つの動きが体の各部のストレッチになるようになっています。たくさんの人にこの旅丸健康体操を知ってもらいたいという思いから、この番組のエンディングテーマに旅丸健康体操を採用させていただきました。残念ながら現時点では曲の中に体操の動きの説明が入っておらず、体操の仕方は動画を見ていただかないとわからないのですが、初めてお聞きするという方はまずは曲だけでも覚えていただければと思います。体操がわかる方は曲に合わせて一緒に体操しましょう。
ありがとうございます。この時間聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。スマートウェルネス草津、目指せ健康都市。この番組は草津市の提供でお送りいたしました。
Everybody, let's listen to Rocket 7, 8-5.